それでは今日皆さんとご一緒に学んでまいりたい御言葉を初めにお読みしたいと思います。今日は第一コリントの2章の1節から9節までを皆さんとご一緒に学んでまいりたいと思います。コリント人の手紙の第1、2章の1節から9節まで、新約聖書の291ページになります。第1コリント2章1節から9節まで、まずはじめにお読みいたします。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。そこまであります。今日も皆さんにぜひ修法の中に挟んであったと思いますけれども、簡単な聖書のこのメッセージのアウトラインを書いた紙があったかと思いますので、どうぞそれを参考にしてくださればというふうに思います。その中にもあるんですけれども、表紙というか1枚目の一番下のところですけれども、下から2行目のところに、コリントに着いた時ばかりのパウロのというふうにありますけれども、時という字を消しておいてくださればと思います。コリントに着いたばかりのパウロのもう一つの不安材料ということでありますけれども、皆さんは他の人に伝道しようとするときに、特にどんなことを意識して準備されますでしょうか。多分私がこうきっとこうではないかなと思いますのは、また私自身もそのようにするのは、まず相手が自分に対してこうある種の好意を持ってくれるように、こう聞く耳を持ってくださるように、例えばある時には何かを用意して相手の気持ちを察しながら、そして気をつけて、できれば今日伝道のチャンスで今日救いを、この福音を語ることができますようにと、そのことを祈りつつ、またそのチャンスを探りながら、神様の話や、そして救いの話をこう、なんとか切り出すチャンスをこう、狙ってるような。そしてその後も、そういった話をしだした後も、相手の様子をこう、見ながらですね、神様の話をし続ける、福音を語るように、努力すると。そんな風な感じではないかなというふうに思うんですけれども、そして、多分多くの場合そうではないかなと思うんですけども、その方が、いや、私よくわかりましたと。今日イエス様を信じますと。いうふうになってくださったら、もう一番感謝なんですけども、多くの場合はそうではなくて、ああ、なるほど、いい話ですねと。また今度聞かせてもらいますわとか、ちょっと私は家のこう事情がありましたとか、いやいや、いろんなっていう、そういうふうなお話をされて、こう、相手がこう救いにまで、そういう決心にまで至ることがなかったということの場合が多いですよね、あった時に。そんな時に、ある時に相手にちょっとこう嫌な思いをさせてしまったかな、ということで後悔してしまったり、こんなことやったら今日話すんちゃうかったかな、 もっとあんな風に話すべきだった、もっとこうすべきだったとか、そんな風なことを考えたり、やっぱり自分にはこんなことって無理なのかなって、そんな風にも落ち込んでしまったり、また悩んでしまったりっていうことがあるんではないかと思います。今日皆さんと共に学んでまいりたいこの聖書の箇所っていうのは、そんな皆さんと同じような状況にあったパウロがどんな風に決意して、またどんな風に福音を語っていったのかっていうことについて教えている聖書の箇所なんです。そしてそれを私たちが見ることによって、私たちも語るべき言葉を正しく語るようになることができればなというふうに願います。どういった状況でまずパウロはどんな決心をしたのか、まずその状況について私たちは見てまいりたいと思うんですけれども、この御言葉を書いたそのパウロが思い起こしていた状況というのは、非常に自分が不安の中にいた時のことを思い起こしてこの御言葉を書いております。特に3節ご覧いただきますと、あなた方 と一緒にいた時の私は弱く恐れをのぞいていましたっていう、そんな風な言葉で書かれてますよね。弱く恐れをのぞいていましたって、言語を見てみますと、弱さと恐れと大きな震えの中にいたというふうに書かれています。震えてたんです、あのパウロが。どんな時でも大胆に福音を語り続けていたと、そんなふうに思われるそのパウロが、ある時には弱さと恐れと大きな震えの中にいたって。2週間ほど前に私、見ましたよね。パウロがピリピの町で投獄されたその時も、彼はその真夜中、普通だったら寒さとまた鞭打たれて、その痛みの中に震えているはずのそのパウロが何をしてたか。平安を持って賛美を捧げてた。確かにパウロという人物は神様によって特別に選ばれた人物でありました。神様は彼を通して旧約でははっきりと知らされていなかったその新しい啓示、つまり神様のメッセージを与え、多くの人がそのパウロという人物を通して救いへと導かれていったんですよね。けれどもそんな特別な選びの器、特別なクリスチャンであってもある意味、ある時には弱くなったり恐れを覚えたりする時があるんだというのをこの御言葉は教えてくれています。パウロはコリント教会の人たちにそれを伝えたかったんです。旧約聖書を見てもあの預言者のエリア、彼もそうでしたもんね。彼はカルメル山で1対何百っていう戦いをするんですよね。450人のそのバールの預言者たちと戦いを挑むわけなんです。それに付き従う人たちがもっとたくさんいた。本当の神様を信じ、その神様にのみ従っていくべきだってはっきり明かししたのはその預言者エリアだけだったんです。そんな素晴らしい、そんなすごい勇気ある行動を取った彼も、その戦いの後女王イゼベルを恐れて神様に自分の死を願うなんていう、そんなことがありました。今日のパウロもそのようにある時には恐れを覚えてた。そんなことをコリント教会の人たちに思い出してほしい。そう書いてるんですけども、じゃあパウロがどんな状況でそのような恐れを覚えたのかということを見ていきたいと思います。ちょっとですね、またすぐ後でこの第一ポイントを開けますので、ここにこう、しおり挟んだ後、使徒の働きのまず18章の一節をご覧いただきましょうか。使徒の働きの18章の一節。ここからコリントのへの伝道が始まっていくわけなんです。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行ったっていう、そんなふうな言葉が18章の一節にございます。この時点、このコリントに着いた時点でのパウロの心中を理解するためにもう少し前から見たいと思うんですけれども、この16章の 16節以降は最近見ましたピリピリの宣教の話がありましたので、これは第二次伝道旅行の記事なんですけれども、続く17章ではテサロニケでの宣教の話があります。17章の一節に、彼らはアムピポリスとアボロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があって、パウロはいつもしているように街道に入って行って3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そんな風に書かれております。テサロニケの町で3つの安息日にわたり、つまり3週間ほどの期間、彼らはパウロはそこで伝道したわけであります。そしてそこでは何人かの人たちが救われたようです。3節以降、そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかったと。何人かの人たちがパウロに従って、そして彼らは信仰を持ったようであります。けれども、続くところを言いますと、ところが、妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者を借り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探したというふうにございます。妬みに駆られたユダヤ人たちのその迫害にあい、パウロとシラスとテモテはベレアという町に逃れます。そのことがその後で書かれます。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの聖職に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちとを不安に陥れた。彼らはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかったと。ということで、そのベレアの町でまた多くのユダヤ人たちが信仰を持ったことが書かれています。けれどもそれを知ったテサロニケのユダヤ人たちがまた騒ぎを起こして伝道を邪魔した様子がその後で書かれています。ところが、テサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を煽動して騒ぎを起こした。そこで人たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰って行ったということで、ベレアの町でせっかく彼らが伝道して多くの人が救われたにもかかわらず、そういった一部の人たちの迫害によって、その伝道の働きをパウロはやめざるを得なくて、そして次にアテネに向かうわけであります。そしてその後パウロはアレオパゴスの丘で本当の神様について語っていくわけであります。前にも見ましたけれども、そこで人間は死んで終わりじゃないんだ、そしてイエス様こそ死者の中から復活をされた方なんだという話をしたときに、多くのギリシャ人たちが嘲笑ってその場所から去っていったなんていう、そんな記事がこの後です、すぐ後でございました。前にも見ましたけれども、こういった箇所を見てみますと、その当時のパウロが伝道するにあたって大きな障害となっていたものがありましたよね。それは人種によって少し考え方、価値観が違うんですけれども、まず一つはユダヤ人たちの誤ったその宗教感情であります。ユダヤ人たちの間違ったその宗教感情、十字架にかけられたその救い主を信じようとしない間違ったそのメシア感、そして間違った先民意志から来る嫉妬であります。 先ほど読んだこの箇所にもございましたけれども、ある人たちがイエス・キリストを救い主だということを信じると、妬みを持ったんです。どうしてかと言いますと、異邦人の人たちが特に信じたからです。この当時、最近でもそうかもしれませんけれども、ユダヤ人たちは自分たちこそ神様の選びの民だって。自分たちこそ神様の素晴らしいその恵みを受けるに値する民族だって。そんな風に考えてたんです。ですから、異邦人たちがこの神様を信じること、異邦人たちがメシアを受け入れるということについて我慢ならなかったんです。もちろんその、この迫害をしたユダヤ人たちっていうのはイエスかキリストであるということさえも信じようとしなかったでしょう。けれども、自分たちだけが神様の特別な恵みを受けるに値するんだって。そんなことを思ってたんです。ですから、パウロたちが異邦人たちに伝道するのを見て、非常にそこに大きな、こう、障害があったというのはよくわかりますよね。そしてもう一つは、ギリシャ人たちの思想であります。その当時のギリシャ人たちの思想、肉体の復活、そしてイエス様の十字架の死と復活、それを愚かなものとしか考えない。その当時のギリシャ人たちの神観であるとか考え。実はこの当時、ギリシャ人たちっていうのは、神様っていうのは何も感じない存在だというふうに考えていたそうであります。神様っていうのは何も感じない存在だって。どういうことかと言いますと、もし神様が、例えば人間たちのした行為や、また選択によって喜んだり悲しんだり、また怒ったりするんだったら、人間が神様を動かした。人間が神様に影響を与えたと。いうことになってしまって、神様よりも人間の方が偉大になってしまうって。そんなことを彼らは考えたっていうんです。ですから、その当時、最近でもそうですけども、ギリシャっていうのは多神教の国でしたから、神々の中におけるその最高の神様っていうのは何も感じない。また人間界に対して、人間に対しては何もしない存在であるというふうに考えてたんです。そんな中にあって、パウロが教えていた神様、パウロが伝えていた神様っていうのは、人間となってこの地上に来てくださった神様ですよね。そしてその人間の罪の身代わりとなって、死んで蘇ってくださった神様。そんな神様をパウロは伝えようとしてた。ですからそれが当時のギリシャ人たちにとって、いかに愚かに映ったかっていうのは、私たち容易に理解できますよね。ですからこのパウロが述べ伝えていたそのイエス様のことについてパウロはこんなふうに言ってるんですよね。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうがというふうにあるのはまさしくその通りなんです。ユダヤ人たちっていうのは印を求めてた。メシアである印、そのたくさんの奇跡を、また素晴らしい御業を、そしてその当時の彼らが期待してたことっていうのは、そんな奇跡をもって自分たちを養ってくれて、そんな奇跡をもって自分たちの国を勝利へと導いてくださる、そんな救い主メシアを期待してたんです。その当時の異邦人たち、主にギリシャ人たちっていうのは、それには非常に愚かであった。イエス様のその十字架と死と復活っていうのは。そんなことが第一コリントの一章の二十節に書かれてたんです。そしてそんな大きな障害のゆえに、パウロたちの宣教というのは一見ですけども、邪魔され、そしてその場その場を追われていくんです。もちろんそれは神様のご計画の中にあって、御心のうちに、彼らは別の知恵、別の知恵と導かれていくわけなんですけども、そしてその中でようやく着いた町っていうのがコリントの町でした。そしてその時の様子をパウロが後々になって振り返ったのが、先ほどの2章の3節の、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れをおののいていましたっていうあの箇所なんです。パウロが恐れを覚えてたっていうんです。 そのことをさらにサポートするその箇所として、この使徒の働きの18章の9節10節ご覧いただけますと、コリントの町にいるそのパウロに対してこんな言葉がかけられているんです。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものもない、この町には私の民がたくさんいるから。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けたというふうにございます。コリントにいるパウロに対してこんなふうな励ましがあった。恐れてはいけない、福音を語り続けなさい、黙っててはいけない、こんなふうな主の励ましがあったということは、逆に言えばパウロには励ましが必要であったんだということですよね。パウロは自分が福音を語ることに対してほんの少しであったかもしれませんけども、躊躇してたんです。神様によってこう背中を後ろから押してもらうような、そんなふうなことが必要だったんです。そしてそんなコリントに着いたばかりのパウロにはもう一つの不安材料がありました。コリントに着いた時のそのパウロが持ってた不安材料というのは、ベレアに残してきたシラスとテモテのことであります。先ほども言いましたけれども、この使徒の働きの17章の15節をご覧いただきますと、パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れてくるように言った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていったというふうにございますけれども、誰がこの命令を下したかというとパウロですよね。パウロがそのベレアの町に残したシラスとテモテのことを気遣って、そして泣く泣く自分だけ先にこのコリントに、ギリシャの方に向かっていったことが書かれているんです。コリントに着いたばかりの時、パウロはそのシラスとテモテのことを心配して、それゆえに意気消沈し不安を覚えていたんです。こんな風にね、パウロのこの不安の原因というんですかね、それを見てみますと、ちょっと我々が持っているような不安や恐れとは違うかもしれないなというふうに自分自身は思いました。というのは、私自身がある時に恐れを覚えて、私自身がある時にこう不安になったりするというのは、これをすることによって自分がどんな犠牲を払うことになるんだろう、これをすることによって自分にどんなことが襲いかかってくるんだろうっていう、自分を守りたいってする思いがあるがゆえに不安になったり恐れを覚えたりするんですよね。けれどもパウロがこのコリントに着いたばかりの時に覚えてたその不安やこう恐れっていうのは、自分がどんな被害を被るかっていうことでもなくて、自分が多くの人たちに対して、多くの人たちに福音を語っているそのことについて、なかなか心を悔い改めて信仰を持ってくれない、その思い、また自分ではなくて他の人が命の危機にさらされている、他の人が大きな問題を抱えている、そのことに対して非常に気を配ってたということがわかりますよね。パウロ自身というのは、自分の受ける不利益や迫害、そういったことについてはあまり関心がなかったように思います。この聖書全体を見て、それ以上に多くの人たちが永遠の滅びに向かっていること、それに対して全然危機感を持っていないこと、また兄弟姉妹が苦しんでいる、そっちの方がパウロには大きな関心であり、そっちの方がパウロには辛かったようであります。そんな不安を覚える原因は違ってたとしても、パウロのように神様を信じ、神様に仕えている、そんな大伝道者であっても、 弱ってしまう時があるんだって。大胆に神の言葉を語り続ける、それに難しさを覚えることもあるんだって。伝道者だけではありませんよね。私たちクリスチャン全員がおそらくそんなことを覚えてると思います。いつもいつも福音を大胆に語り続けることに対して難しさを覚えてしまうとき、躊躇してしまうとき、そんなときというのは誰でもありますよね。問題はその後だって。落ち込んだまま、希望を失ったまま生きていくのか、それとも新たに勇気を得て出ていこうとするのかどうかって。それが私たちにかかってるんだって。もう一度今日の箇所であります、第一コリント二章に戻っていただきますと、そんな中にあって、パウロがした選択を見ていきたいと思うんですけれども、パウロの決意について見てまいりたいと思いますけれども、そんな意気消沈していたパウロ、不安と怯えの中にいたパウロ、その中に彼が、持ってたその迷いっていうんですかね、選択肢と言った方がいいかもしれません。選択肢と言った方がいいでしょう。このままイエス様のその十字架と復活を語るべきかどうかというその選択がパウロにはありました。十字架と復活を語り続けていくべきかどうかというその選択がパウロにはあったんです。パウロは行くところどこにあってもまず自分の同胞であるユダヤ人たちに福音を語ってきました。もう先ほどの箇所はもう開けませんけれども、先ほどの使徒の働きの17章を見ても一節にもありましたし、二節にも十節にも十七節にも街道っていう言葉があるんです。街道に入っていって、まずパウロはそこで福音を語っていったんです。そしていろんな迫害にあって命の危機にさらされながらも、彼はまた次の町に行ってまた街道に入って福音を語っていこうとするんです。迫害があっても恐れずに、いろんな障害があっても、彼はできるだけ多くの、特にユダヤ人たちに対して福音を語っていこうとするんです。それはまずパウロが自分の肉の同胞である、自分と同じ民族であるユダヤ人たちに対して救われてもらいたかった。間違いなく彼その選びの民の中で、選びの民であるこのユダヤ人たちに救われてもらいたかったんだと思います。けれども実際はどうであったかというと、パウロがイエス様のことを語れば語るほど多くのユダヤ人たちが反発していったんです。もちろん救われる魂というのは送られてきましたけど、それはもう私たちその理由をよく何でも見てきましたよね。第一コリントでもありました通りに、ユダヤ人たち、彼らにとってその救い主というのは神様のことですよね。救い主が十字架にかかって死ぬなんて考えられなかったんです。救い主がローマ帝国の死刑である十字架にかかって惨めに殺されていくなんてありえなかったんです。その当時のユダヤ人たちは自分たちをそのローマ帝国から救い出してくれるような、ローマよりも強大な力を持った、そんな政治的な指導者を期待してたからです。パウロの中にあった選択肢っていうのは、このまま十字架に死んでくださったイエス様を語り続けるか、そしてもそれともその部分だけをはっきりとはもう語ることをしないで、例えばイエス様の教えてくださったその教えや、またイエス様がこの地上に成してくださったたくさんの奇跡、またイエス様が成就された旧約聖書の予言、そういったものをパウロが持ってた人間的な巧みな話術や知恵を用いて、教養を用いて語っていくのか、そんな風なものでした。実際にはパウロはそういうことができましたよね。ユダヤ人として生まれて、またパリサイ人であったそのパウロは、どんなメッセージが 多くのユダヤ人たちに受け入れられやすいかというのをよく分かってたはずでした。またその当時最高の学問をあなただと思われるそのパウロは、同時にどんなメッセージが異邦人であるギリシャ人にとって気にいられやすいかということもよく知ってたはずなんです。ですから、この第一ポイントの2章の1節にあります通りに、さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでしたってあるのは、彼はそれをすることができたんです。優れた言葉、優れた知恵を用いて神様のことを語ることができたんです。けどパウロはそれをしようとしなかった。もし皆さんがこのパウロの状況にいらっしゃって、福音を語っても語っても多くの人がそれを拒み続ける、そしてその福音全体に対して多くの人がそれに対して反発しているのではなくて、ある人たちはイエス・キリストの十字架や復活についてその部分だけを反発する人があまりにもたくさんいるんだとしたら、いや、その部分だけはあんまりはっきりと語らないで、イエス様が成してくださった教えや、素晴らしい、その、教訓っていうんですかね。そんなことだけを語ったらいいんちゃうか。唯一の神様、そして全ての救い主なる神様、その神様がどれほど私のことを愛してくださっているのかっていう、その部分だけを語ったらいいんちゃうかなっていう、そんな風な迷いって出てくるんじゃないでしょうか。確かに、ある意味では、どんなような価値観を持った人でもあっても、受け入れやすいような、そんな内容の話。また、より多くの人が話を聞いて喜んでくれるような、そんなふうなことを語った方が、いいのかもしれません。より多くの人に話を聞いてもらうとするんだったら。また、幅広い専門分野の知識というのを身につけて、いろんな方面からいろんな話を、興味を持たせるようにして話した方が、より多くの人がその聖書の話に耳を傾けてくれるのかもしれません。実際に多くの教会でそんなことが行われてきてるんです。多くの教会で十字架について語ろうとしない教会、罪について、裁きについて、地獄について積極的に語ろうとしない教会が増えてきてるんです。そしてある教会ではそんなありのままでいいんだって、ありのままでいいんだって、そのままのあなたを神様は愛してくださって、そのままのあなたを神様は受け入れてくださってるって、そのままでいいんですよって、そんなふうなメッセージに皆さんもお聞きになったことはあるんじゃないでしょうか。罪についても、悔い改めについても全く語ろうとしない、そんな文句が、キリスト教のいろんな本や案内に書かれている。実は今回このメッセージをするにあたって、私自身がしたのは、何十種類の、三十何種類ぐらいのですね、キリスト教のトラクトを、読んでみたんです。どんなことが教えられているのかなって。そしてその、こう、内容というのを見てみますと、40種類近くのトラクトを見たんですけれども、その中にあって、罪っていう言葉が一度も語られていないトラクトが10種類ぐらいあったんです。40種類も見てないんですけども、30何種類見た中で、罪っていう言葉がトラクトの中に一度も語られていないのが、約10冊もあったんです。そして、罪がどういうものなのかって言って説明がないのは、それ以上です、もちろん。悔い改めについて語られていないというのは、もうその大部分でした。もちろん罪について語られているということで、悔い改めの部分も出てくるのかもしれませんけども、はっきりと悔い改めっていう言葉もないですし、その悔い改めの部分を、あなた間違ってるんですよって。正す必要があるんですよって。そのことが語られていないのはもうほとんどでした。救いって一体何なのかって。何から救われるのかって。 罪から救われるってどういうことなのかって、永遠の滅びから救われるんですよって。この現代にあっても私たちは罪にがんじがらめになっている、その状態から私たちは解放されて神様に喜ばれるように自由を持って生きることができるんですよって、そんなことについても語られていないものがたくさんありました。そのままでいいんですよって、そのままのあなたでいいんですよって、神様をぜひ信じてください、受け入れてくださいって、そんなふうなメッセージもいくつかありました。まさしくパウロが第二テモテの4章で語るように、多くの人たちが健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですと。その通りですよね。聖書の教えが正しく語られていない、聖書のメッセージが正しく伝わっていない、そんなふうな時代に今ますますなってきてるんだって。だっておかしいですよね。異常ですよね。確かに、もう、そんな、こう、薄い書面ですし、紙一枚で使われている場合が大部分でしたので、その限られた書面の中で、どこまでその福音のメッセージを、救いのメッセージをバランスよく、正しく語ることができるのかっていうのは、ある意味難しさもありますけれども、けれども、40種類も見て、一度も悔い改めっていうそのことがないとか、十種類もその救い、罪っていうことについて言葉さえも語られていないっていうのは、明らかにバランスが悪いですよね。多くの人たちが神様のメッセージを受け入れとしない、イエス様の十字架や復活について信じようとしない、そんな中にあってパウロが自分のメッセージ、つまり神様からのメッセージを変えようとはしなかったんです。つまり神様の方法をパウロは選び続けたって言うんです。彼はそんな多くの人たちが十字架や復活について語っていくその時に、こう、つまずきを覚えるっていうんですかね、反発をしていくそんな状況の中にあって、あえてこんな決心をしたって言うんです。イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないって。それ以外のことをいろんな知恵を持って雄弁に話すこともできたんです、パウロは。けれどもそれはやめとこうと。このイエス様、十字架にかかってくださったそのイエス様のことだけを語ろうって、もうそれ以外は何にも語らんとこうと。それがパウロがした選択であります。たとえそれが多くのユダヤ人たちの神経を逆なですることになろうと、またギリシャ人たちに馬鹿にされようと、ただ十字架にかけられた救い主イエス様だけを語ることを決心したって。人間の方法ではなくて、人間の知恵ではなくて、神様の与えてくださったその方法で語ることを決心したんです。なぜならそれこそが神様のご計画であり、それこそが私の救いに必要であったからです。私の問題というのは一体何かというと、神様がいなくても生きていけるんだって。神様によらなくても自分の力で生きていけるんだって。神様なんて必要ないんだって。自分の考えで、自分で考えて、自分で決めて生きていくって。自分の基準でもって生きていくんだって。そう考えていくことに問題があったんですよね。だからパウロはその後にこんなことを言うんです。私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。神の前でさえ持ち続けるプライド、自分には価値があるんだなんて、そんな全く罪を悔い改めようとしない心、それが私の問題なんです。人間的に見たら確かに十字架や復活について語らない方がいいかもしれない。それが多くの人たちの反発を招くんだったら、 けれどもそんな方法では人は救われないんです。人が救われるためには我々のうちにある醜い罪、その神様の清さ、神様の正しさ、義なる神様の前にある私が持っているその不従順、その清算が必要であることを語る必要があるんです。我々のその罪を許すために、その罪の清算をなすために、その救い主が死という大きな犠牲を払ってくださった、贖いをしてくださったということを私は信じる必要があるんです。どれほど私たちが自分で修行を積もうと、犠牲を捧げようと、自分では自分を救うことが絶対にできない、それほど力が弱く惨めな存在であるということを私たちは語っていく必要があるんです。そして神様ってのはどんなことでもおできになるということを覚える必要もありますよね。復活であろうと、また人を救う、そんな固くなな人の心を変えることを神様はおできになるんだって。神様には何一つ不可能なんてないんだって。そのことを覚える必要があります。私たちに必要なのは、神の力を信じ、宣教の言葉の愚かさを徹して、大胆にそのキリストの十字架と復活を語り続けていく必要があるんです。そうするとき、そこに神様の力が働いて、そこに神の技がなされるんです。いかがでしょう、私たち。大胆に福音を語ってますでしょうか。十字架や復活を私たちは遠慮することなく語ってるでしょうか。ひょっとしたら今一番、私が声を大にして語らなければならないメッセージというのは、罪とその悔い改めのメッセージかもしれません。私はその話す前からそのことを恐れてしまって、あなた罪人なんですよって、あなたはこのまま行ったら地獄なんですよって、永遠の苦しみを受けるべき歩みをあなた今してるんですよって、そんなことを語ったらその人が機嫌を損ねてしまって話を聞いてくれないんじゃないかって、そんなことを私たちは恐れてしまって、私たちが語るべき福音のメッセージを、聖書が教えているそのメッセージを変えてしまってはいないでしょうか。神様が皆さんに託してくださったそのメッセージを、私たちは変えずに何一つ正しく語っていく必要がありますよね。そこから何も引いてはならないし、そこからそこに何も足してはならない。周りの人が受け入れない。周りの人がそれに対して反発を覚えるからといって、水で薄めたような、砂糖を混ぜて甘ったるような、そんなメッセージを語ってしまってはならないんだって。実は最近あるクリスチャンの方からこんなこう質問をぶつけられました。自分の家族が自分のこの教会の伝道集会に来たっていうですね。来てくれたって。けれども、その家族は、その集会が終わった後にこんなことを言ってきたってですね。何や、教会のその集会に来てみたら、もう、その、福音っていう言葉は多分その方は使わなかったと思うんですけども、まだイエス様信じていらっしゃらないんで、こう、神様の話ばっかりやなと。早くこう、イエス様を信じなさいとか、こう、自分には罪があるねとか、そんなメッセージばっかりやなと。そういうことばっかりするんじゃなくて、もう少し、もっとみんなが受け入れやすいような歌もたくさん入れて、そして、ある部分に、そのみんながこう伝えたい罪の話や、神様の話や、信仰の話っていうのはそうしたら、もっとこう、教会の人以外でも、こう、中間に参加しやすくて、受け入れやすいんちゃうかと。そんなのをやったらどうやねんと。いうふうなことを家族に言われたって言うんですね。で、どうするべきなんですよ、教会としてって。けれども、パウロは別の箇所でこんなふうなことも教えてるんですね。私たちは神に認められて、福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るんだって。 私たちはその人たち、教会の集会に来てくださったその人たちを喜ばせようとして福音を語るんじゃないですよね。神様を喜んでいただくために私たちは福音を語っていくんです。確かにこの世の中にあって福音を正しく語ることについては勇気がいることだと思います。間違いなく私たちの醜い罪や永遠の裁き、そして悔い改めについて語っていくというのは、その神様の愛や私たちの人間の価値について先生が教えているような、高く評価するような、そんなふうなメッセージを語ることよりも難しいというのは明らかです。けれどもそれこそが神様からのメッセージであり、それこそがパウロをはじめ全てのクリスチャンたちに託された責任ですよね。神様は勇気を持って神のメッセージを語る者たちに対してこんなふうな祝福を教えてくださっています。今日のこの箇所の6節から7節ご覧いただきますと、しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵ではなく、この世の突き去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世の世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。ここの箇所をご覧いただきますと、今までパウロは私はとか私がというふうに語ってきたパウロが、ここでは私たちというふうな言葉で語っています。そして少し前まで知恵というものを否定してきたはずのそのパウロが、ここでは知恵を語るというふうに言うんです。ですから6節の初めにしかしという言葉があるんですよね。ここでは一体何が語られているのか、この聖人というような言葉がありますけれども、この目標に達したものというような意味の言葉です。聖人というのは間違いなくこのパウロを含んだクリスチャンたちのことであるかと思います。パウロが言うのは、確かに教会以外の場所にあっては、特にまだイエス様を信じになっていらっしゃらない先生に対しては、私は知恵を語るんじゃないって。愚かと思われている十字架と復活を語るって。けれども、教会の中にあっては、つまりクリスチャン同士の中にあっては、そうじゃないって。教会の中で私は堂々と知恵を語るって。だってその私が語っている知恵というのは人間の知恵ではなくて神様の与えてくださった知恵だからだって。神様の知恵、それは時代時代によって移り変わっていくような、そんな一時的なものじゃないですよね。そしてそれパウロが語ってた、また我々が今知ることもできているその神様からのその知恵、言葉というのは、それまでは隠されていた奥義です。神の恵みであり、我々人間に対する神様のご計画であります。神様はそのことを世界の始まる前から、つまり永遠の昔からご計画しておいてくださったというんです。すごいことがここで語られているんです。はるか以前から我々のようなものが覚えられてたっていうんです。人間の歴史が何千年あるのか、またどれほどあるのかというのは私は知りませんけれども、その中にあって、また永遠から永遠という時間の中にいらっしゃらない、ずっと存在され続ける神様の前に見たときに、わずか数十年しか、何十年しか生きることもできないような私たち人間が神様の前には覚えられている。そして神様のそのご計画の中に入れられている。そんなことを私たちは見ることができたんです。教会の中にあって。神様の導きによって。そして神様のご計画というのはそれだけではないですよね。この地上で神様は私に神様の知恵を、メッセージを託してくださっているんです。先ほどのこうキリスト教の中でこう福音を語るような、聖書の救いを教えるようなこうトラクトですけれども、こんなふうな文章があったんです。神がその一人子をお与えになる。それが私たちを愛するために神が支払った代価。つまり、あなたの本当の価値を表しているんだって。 キリスト教会に掲げられている十字架は、あなたの価値を表しています。神はイエス・キリストの十字架を、あなたと同じ価値と認めてくださったのです。非常に素晴らしい内容が書かれているように思います。けど、この言葉が教えていることっていうのは、あなたにはそれほどの価値があるんですよ、っていうふうに教えられているんです。神様が人間となってこの地上に来てくださって、そして神様があなたを救うために十字架にかかられなければいけなかった。かかるほどの価値があなたにはあるんですよ、って。あなたは自分のことを醜いとか、こんなことができない、あんなことができない、そんな劣等感を持ってしまってるけども、それは大きな間違いだって。神様はあなたをとんでもない、とてつもなく価値のあるものとして認めてくださってるんだって。そんな風なメッセージが、いくつかのトラブルには書かれてました。本当に私たちにそれほどの価値があるんでしょうか。そんな風に御言葉は教えてるんでしょうか。例えばエペソの2章の3節には、生まれながらに身怒りを受けるべき子だっていうふうに書かれてますよね、私は。自分たちのその罪ゆえに。そして、自分たちの持っているその罪ゆえに私たちは、自分たちの毎日の生活を罪で満たしていくんです。神様に逆らって、生き続けたんです。もしも、神様がそれにふさわしい価値あるものを、それと同等の、ものと交換したんだったら、神様の技って素晴らしいですか？もしも、私に救われる価値があって、神様はそのために、イエス様を十字架にかけられたとしたらだったら、それは神様の一方的な、素晴らしい恵みなんでしょうか？もしも、神様が何の犠牲も払われていなかったとしたら、そういうことですよね。イエス様が十字架に来てくださったんですけども、それと、同等のものを、交換したに過ぎないんだったら、イエス様は、神様は何の犠牲も払ってないですよね。それと同等のものと交換してるだけなんですから。それだったら、そこに神様の栄光って、素晴らしさって表されてるんでしょうか。そうじゃないですよね。価値のないものを大きな犠牲を払って救い出してくださったから、神様の恵みや愛というのは素晴らしいんですよね。永遠の滅びに至って当然の私たちが神様の大きな犠牲によって救われたからこそ私に感謝があるんですよね。違います？それこそが聖書が教える神様の愛だったんです。今日のこの最後の9節ご覧いただきますと、まさしく聖書に書いてある通りだって。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そしてその心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださるのも皆そうであるって。これはイザヤ書の64章の引用なんですけども、神を待ち望む者のためにこのようにしてくださる神は、あなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありませんって。こんな風な恵みを与えてくださる神様は、この聖書が教える神様以外にどこにもいないというんです。神様っていう名前のつくものはたくさんいても、また人類の中にたくさん教えられているその宗教であっても、こんな大きな犠牲を払ってくださる、そんな素晴らしい恵みに満ち溢れた、愛に満ち溢れた神様っていうのは、この聖書が教える神様以外にいないって。そう、イザヤも、またパウロも、教えてるんです。その通りですよね。私たちはそのメッセージを正しく理解して、正しく勇気を持って他の人に伝えていく、そんな責任が与えられてるんです。そしてそれなくしては、本当の救いというのはないんじゃないでしょうか。罪を語ることなく、悔い改めを語ることなく、ただ神様の愛について語って、そして、イエス様を信じたらいいことあるでって。イエス様を信じたら、いろんなこう、不安や劣等感から解放されて、喜びが与えられるでって。そんな風な安っぽい福音を語るのではなく、本当の 神様が教えるその愛について、恵みについて、私が語っていることができればなというふうに願います。どうぞこのメッセージを勇気を持って、曲げることなく語っていただきたいと、そのように思います。最後、祈りを持ってこの礼拝を取りたいと思います。愛する神様、今日このようにして、あなたからもう一度私たちが取るべき選択、また新しいチャレンジをいただくことができましたことを覚えて感謝申し上げます。この日本にあって、また世界中にあって、ひょっとしたらこの聖書のメッセージが曲げられてしまって、私たちが第一に語るべき、そのことが語られていないのかもしれません。そのように思うことが時々ございます。けれども神様、私の周りの人たちがどんな風な反応を示そうと、それよりもまず私たちが神様を喜ばせるために、神様が私に託してくださったそのメッセージを正しく理解し、それを勇気を持って語り続けていくことができますようにお働きください。お一人お一人をこの素晴らしい救いの中へ招き入れてくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。どうぞこの救いを与えられたお一人お一人がこの素晴らしい神様をここに覚えて大胆に他の人に語っていくことができますようにお働きください。そのための力をどうぞ御霊を通して与えてくださいますようにお願い申し上げます。感謝して尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。